皆さん、おはようございます。6月19日の手術礼拝の説教、これから始めさせていただきます。本当にこう梅雨の季節になっております。これから、今週は、本当に大雨が予想されております。体調不良の方もですね、でもいらっしゃるようですけども、どうか皆さんお体に、気をつけて、いただきたいと思います。教会はですね、今日は、父の日を、迎えております。父の日のですね、毎年川口教会では証しをしてくださいます。先ほど、土屋幸男さんからですね、証しをいただきました。そしてまたですね、今日は、来週ですけども、26日は、創立記念日礼拝であります。教会創立96周年のを記念してのですね、礼拝となります。どうか皆さんもですね、覚えてご出席いただければと思っております。さて、そういうことも覚えながらですね、今日は、使徒言行録の4章ですね、1節から、以下からですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。まずですね、今日の箇所のですね、少しそれに先立ちましてですね、使徒言行録の3章1節から8節をちょっとお読みしたいと思います。ペテロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていったと。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきたと。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのであると。彼はペテロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て、施しを請うた。ペテロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言ったと。その男が何か、その男が何もかも何かもらえると思って二人を見つめていると、ペテロは言ったと。私には金や銀はないが、持っているものをあげようと。ナザレの人イエスのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと。そして右手を取って彼らを立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出したと。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていったと記されております。ペテロとヨハネはですね、この祈るために神殿に入っていきました。神殿ではですね、一人の足のこう不自由な男の人が物乞いをしていたんですが、ペテロは彼の足を癒しました。そして11節、その出来事を見て驚いた群衆がですね、周りに集まってきました。ペテロはその群衆にですね、語り始めたわけです。皆さん、使徒言行録、この後のですね、3章の、15節から、見ていただきたいと思います。あなた方はナザレのイエスを殺してしまった。しかし神はこの方を死からよみがえらせたと。私たちはあなた方が殺したイエスの名によってこの人を癒したんだと言っているんです。 そして今日与えられた聖書になってくるわけです。4章の4節です。しかし2人の語った言葉を聞いて信じた人は多く、男の数が5000人ほどになったと書いてありますね。群衆はですね、目の前でこの不自由な男の人が歩き出した奇跡を見てですね、ペトロの言葉を信じたわけです。その時改心した人が5000人であったというんです。こうしたことはですね、主イエスを捕らえて処刑した人々にとってはですね、本当に耐えられない出来事だっただと思います。彼らはですね、神殿の庭で群衆に語るペテロとヨハネをですね、捕らえて言いました。4章7節です。お前たちは何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのかと問いただしているわけであります。ユダヤ当局者はですね、思いました。神殿は聖なる場所だと。その神殿を汚した罪で、私たちはイエスという男を捕らえて処刑したと。それから2ヶ月も経たないうちに、あの男の弟子たちであるお前たちが、イエスはよみがえったなどと、たわごとを説教して、民衆を惑わしているんだと。私たちはお前たちを許すわけにはいかないと。彼らはですね、イエスを処刑することによってことは終わったと思っていたわけです。弟子たちはイエスを見捨てて逃げ去っていました。ところがその弟子たちがどこからか現れてですね、イエスは復活した、私たちはその証人だと言い始めました。民衆がそれを信じ始めている。これは危険なことだとね、何とかしなければいけない、そう思ったでしょう。このユダヤ当局はですね、弟子たちを捕まえて脅かしをすればですね、彼らはすぐに黙ると思っていたと思います。しかし驚くべきことにですね、その弟子たちが彼らにですね、反論を始めたわけです。ペテロはイエスが50日前に捕らえられて死刑を宣告されたその場所でですね、弁明を始めたわけです。信じられない出来事がここで起こっています。その弁明がですね、今日の8節以下にあります。その時ペテロは聖霊に満たされていったと。民の議員、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは、病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそあなた方家を建てる者に捨てられたが、隅の親石となった石ですと、このように演説をしているわけですね。私たちはこの病人をあの方々が殺したイエスの名によって癒した、この方こそ救い主キリストであることが、その復活によって証明されたと。 この方の名の他にはない救いはないんだと言ってるんだ。ペテロはですね、50日前には当局の目を恐れて逃げ隠れしていた人です。その彼がイエスが死刑宣告を受けたまさにその同じ場所に立ってイエスのために弁明を始めているんだ。権力者たちは二人のですね、この無学の男たちによって追い詰められてしまったわけです。もし彼らを殺せば二人を支持する民衆は騒乱を起こすだろうと。二人はその言葉と技でですね、民衆の心を捉えてしまったのです。彼らにですね、できることは二人を脅かして釈放することだけだったんですよ。彼らは弟子たちに言いました。17節です。このように、言ってます。しかしこのことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅かしておこうと、そう記されてますですね。今後あの名によって誰にも話してはいけないという。しかし彼らはまたもや任されたわけです。19節から20節です。しかしペテロとヨハネは答えたと。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてくださいと。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。見たことや聞いたことを話さないではいられないんだと言ってるんです。神に従わないであなた方に従うことを神は喜ばれるだろうか。その見たり聞いたりしたことを黙ってるわけにはいかないんだと言ってるんです。主イエスがですね、この権力者と衝突しましたように、主イエスに従う者もですね、彼らと衝突します。権力者たちはイエスを黙らせようとしてさまざまな圧力を加えたができないで、とうとう暴力でですね、十字架刑でもって主イエスを殺しました。でその口を封じました。しかし今主イエスの弟子たちが立ってですね、彼らに不服を唱えているわけです。権力者たちは彼らの口を封じるためにですね、弟子たちをも殺そうとするでしょう。しかし彼らの口を封じることはできないのです。19節から20節ですよね。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないんだと言ってるんですよ。ですね。彼らはですね、人ではなくって神の方を向いているからなんですよ。マタイによる福音書の10章の28節にこういう言葉があります。体を殺しても魂を殺すことはできない者どもを恐れるなと。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさいと言ってる。魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさいと。このユダヤ当局者はですね、イエスを殺してまた今弟子たちをも迫害しようとしてるんです。しかし魂から出る言葉は殺すことはできないんですよ。見たこと聞いたことを話さずにはいられないからなの。 私たちが今ですね読んでいるこの使徒言行録の言葉はですね、主イエスは弟子たちが命を懸けて伝えてくれた本当に貴重な言葉なんですよ。だから私たちはこの聖書が示す生き方をですね生きているんですよ。この聖書の言葉を伝えていくんです。今こうしているようにですね。さて23節をここで23節以下を着目してみましょう。先ほどお読みいただきましたがですね、この2人、ペテロとヨハネはですね、釈放されたわけですですね。釈放されて、2人は仲間のところに帰りました。で、仲間のこの人たち、信徒たちはですね、この一つの家に集まって2人の無事を祈りながら、待っていたわけです。2人を迎えてですね、人々は感謝の祈りを捧げます。その祈りがですね、先ほど読んでいただきましたこの4章の24節ですね、以下に記されているわけです。よく見ますとですね、それは2人を無事に返してくれたことへの感謝の祈りじゃないんですね。そうじゃなくて、2人が権力者の前でですね、恐れることなく証しする、主イエスキリストを証しすることができたことへの感謝の祈りなんです。人々はユダヤ当局からのですね、この迫害がこれで終わるとは考えていない。むしろ十字架で殺された主イエスを救い主であると宣教すればですね、さらなる迫害が来ると思っているんです。彼らが祈るのはですね、迫害を遠ざけてくださいという神様の加護、ご加護を求める祈りじゃないんです。迫害があるかもしれませんが、その中で大胆に御言葉を語る力を与えてくださいという、祈りをここでですね祈ってるんですね。そのことをですね聞かなきゃならないなと思います。これが教会の祈りだと思います。迫害を止めてください、私たちを災いから守ってくださいと祈る、それは当然ですよ。そればかりじゃないんです。あなたは迫害を通して私たちを導こうとされていますから、私たちがその導きにお答えして何も臆することなく言葉を語っていくことができますようにという祈りです。たとえどんな困難なことがあろうとも、どんなことが起きようともですね、あなたの御言葉を語ることができますようにという祈りなんです。御言葉を伝えることができますようにという祈りですよ。迫害とか災いも神様がくださるものであれば、それを通して私たちも導こうとしておられるのであれば、弱い私たちを強めてくださいとの祈りなんです。教会は金や銀を持っていない、しかしイエスの名による力を持ってるんです。皆の力を持ってるんです。その力は死者をも生き返らせることを可能とするものなんです。癒しと不思議な技は神様の働きなんです。しかしその神様の働きを証しして述べ伝えることは教会の技なんですよ。そのことを述べていかなきゃいけないんです。私たちこの手術礼拝がですね、自粛生活が続きました。思うように礼拝が守れない状況が続いてまいりました。自粛前はですね、本当に三十数名の出席者、礼拝出席がありました。しかし本当に先週はですね、残念ながらの数字でありました。私が、着任してから初めての数字を見ました。 しかし神様はですね、ユダヤ教徒などからの迫害を通して初代教会の心をですね一つにされましたが、教会もこれまでのようさまざまな出来事を通してですね、神様の導きにあったんだと思うんです。その通りですよ。いろんな困難なことがありました。それをもう一つ一つを乗り越えて今日まで来ております。来週は96周年です。本当に長い宣教生活を、宣教の技を成すことができた教会なんですよ。災いとか試練はですね、私たちを砕くためじゃなくって、私たちを祝福に導くための器として与えられているんです。私たちが今祈るべきはですね、この災いを取り除いてくださいばかしじゃなくって、この困難の中で御言葉を語り続けていく力を与えてくださいという祈りじゃないかと思うんです。あなたに従って歩ませてくださいという祈りなんですよ。ここで皆さん、新約聖書の417ページをこの開けていただきたいと思います。417ページ、ヘブライ人への手紙の12章の4節から7節、ここは私はよく引用でもですね、挙げるところであります。新約聖書417ページ、ヘブライ人への手紙の12章の4節からです。7節までお読みしましょう。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するように、あなた方に話されている次の勧告を忘れていますと。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれらを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。こういう言葉、素晴らしい言葉をですね、このヘブライ人の手紙の筆者が残してくれました。あなた方はあなた方と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんと。また子供たちに対するように、あなた方に話されている次の勧告を忘れていますと。我が子よ、死の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としていけない。なぜなら主は愛する者を鍛錬鍛えて、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。このヘブライ人の手紙はですね、迫害の中で書かれた書簡と言われてます。筆者はですね、迫害でこう弱められた教会に対して語るわけです。この迫害は神様があなた方を鍛錬するために与えられたものだ。鍛錬は当初は苦しいかもしれないが、この苦しみを通してあなた方の信仰が鍛えられて清められていくんだと。父は愛する者を鍛えて、子として受け入れる者を鞭打たれるんだ。だから負けるな、萎えた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさいと、このように言ってるんですね。教会はですね、選ばれた者の仲良しこよしのクラブじゃないんです。 仲良し小吉のクラブであればどうか災いを取り去ってくださいというだけの弱々しい祈りしかできないんですよ。初代教会は何と祈ったのか、彼らの脅かしの中で大胆に御言葉を語る力を与えてくださいと祈ったわけです。私たちは神様の技を証しするためにここに集められているんです。そのことを忘れた時、教会は力をなくすことを今日の使徒言行録は示しているんですよ。どんな時になっても私たちは御言葉を語り続けていかない、いくんですよ。少々のことで少し出席者が減ったなんだかんだなんて思い煩うことなんか何ともないんですよ。与えられた試練は神様から与えられている。神様は私たちを滅ぼすじゃなくて祝福されるためにこの試練を与えておられるんです。私たちがなすべきことは明らかです。主はパウロにですねこう言われてます。説教の使命として使徒言行録のですね今日与えられた聖書の少し先の方ですが18章の9節をご覧いただきたいと思います。249ページ新約聖書使徒言行録の、18章の9節から10節です。こうあります。ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはないと。この町には私の民が大勢いるからだとこのように言ってます。この町には死のナビが大勢いるんだ。私たちは彼らにですね証をする力をいただくために今日ここに集められているわけであります。神様の召しにお答えしつつですねこの週も歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんの上に主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、聖霊降臨節の手術、このようにして皆さんと共に礼拝を守ることができまして感謝いたします。多くの御恵みの中に私たちはありますが、ともしますとつい目先のことにうつつを抜かしてしまうような愚かなことを繰り返す私たちです。どうかいつも神に従う、御言葉に聞いて御言葉に従って歩むことができますように、信仰の知恵と力と勇気とお与えくださいますようにお願いをいたします。この時を感謝し、この祈り主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。